キリスト教牧師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
今日は5月の第2週ということで、母の日になっています。母の日っていうのは、アメリカの教会で端を発して広まった、そういう日になります。1908年5月10日、その日に初めての母の日の礼拝が行われたことになっています。アン・ジャービスという人がいました。この人は、自分が子供を産んだんですけれども、3人、その子たちを早くに亡くしていきました。あまり衛生的なところがうまく整わない、健康面での取り組みがうまく進んでいない、そういう中で、小さな子供が失われていく痛みを経験したアン・ジャービスは、これからお母親になる人たち、仲間の母親たちに健康に気をつけること、その衛生面を十分に確保すること、そういう取り組みを続けていきました。自分が通っているメソジスト教会を中心にして、その働きが広まっていったんです。そんな彼女が1905年に亡くなって、そして1908年にお嬢さんのアンナさんっていう人が、母親のことを覚えて、5月の第2週のその5月の10日の日、に礼拝を一緒にした。来た女性たち、母親たちにカーネーション一本ずつ、白いカーネーションを送って、そして神様の前に母親であること、その感謝と守りと明らかにしていくための礼拝をした。それが全米に広がっていった。そういう習慣伝統の中にあります。それが日本に来たのはどういう経緯だったか。同じメソジストの青山学院の婦人宣教師たちがこれを日本に根付かせようということで、そのことを尽力し、一般の方々を巻き込んでそのことをしていった結果、今では日本でも5月の第2週は母の日として覚えられるようになっていきました。今、母の日と言っても、誰もそれが、ああ、教会のね、というふうに言うことはないでしょう。母の日というのは、カーネーションのお花を贈る日であり、お母さんのプレゼントがあちらこちらで売られているのを送る日であり、それを送った結果、喜んでもらって、ご馳走をもらったり、お小遣いをもらったりする日になっています。まあ、それは、実はキリスト教から端を発しているということ。で、他にも多く、様々な記念日であったり、伝統であったり、習慣、そういったものが、キリスト教の文化の中から出てきています。今日読んでいただいたところの終わりのところに、何事でも自分にしてもらいたいと思うことは、その通りに他の人にしてあげなさい、ということが書かれています。そのことも、日本の社会の中で、早いうちから子供たちに道徳として教えられるようになり、あるものは、それは学校の校訓のようなところに定められていき、あるものは社会のビジネスの中でも、お客さんを相手にしたときに、まず、自分が何をしてもらいたいか考えたら、そのことをお客さんに当てはめて、そんな風に語られることになっています。それもまた、イエス・キリストの教えの中から、捉えた言葉であることを、私たちは知っているわけです。黄金律、ゴールデンルール、自分がしてもらいたいと思うそのことを、という風なことです。今日はそのことが、単なる道徳ではないのだということ、神のというところに基づいて与えられているのだということ、これこそがまさにイエス・キリストがおっしゃった新しい戒めの根幹であり、神の国をもたらすものなのだということをお話ししたいと思います。その前に、三条の教えというものがどういうもので、この文脈の中のどこにこの箇所が置かれているのかを、短くおさらいしておきましょう。 マタイの福音書5章6章7章に三条の教え、三条の水訓と言われるものが出てきます。大きくまとめるとこういう内容になっています。ああなんと幸いなことかなと、イエス・キリストは幸せな人の姿を描きました。そして私はそれをもたらす立法を成就するために来たのだと言われたんです。古い立法にこう聞いているでしょう。しかし私はこう言います。イエス・キリストは新しい立法をもって人々の幸いということを明らかに示しました。そして、6章の中ほどに、天に宝を蓄えなさいと言ったんです。地上に宝を積むのはやめなさい。そこでは、虫が食ったり、サビがついたり、盗人が盗んだり、あなた方も気が気じゃないでしょ。あなたの宝のあるところにあなたの心もあるんだ。その宝を天に積みなさい。じゃあ私の日常的なことはどうするんですか。思い煩うことはありません。空の鳥を見なさい、野の花を見なさい。神がそれを養ってくださっているではないか。あなたにもその通りにしてくださるから、だからまず神の国とその義を第一に求めなさい。え、私だけですか。あの人はどうなりますか。この人はどうなりますか。他人を裁くのはやめなさい。人のことを気にするのではなく、あなたが自分の歩みに取り組むのだ。その中で必要があれば求めなさい、探しなさい、叩きなさい。そうすれば天の父なる神がそれをあなた方に与えてくださるから。それが三条の水君の教えの中身でした。その中にイエス・キリストが、だからあなた方はなおも人のために歩むのだということを明らかにされたんです。天に宝を積みなさい。思い煩うことなく、人を裁くことなく、神に求めて、それであなた方は人のために。もう少しこの求めなさいというところから見ていきましょう。7節、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。求める、探す、叩くというのは、自分にとって今思った通りの現実ではないことを表しています。手が空っぽなんです。本来はあるべきものが。だからその手の上に乗せてほしいと求める。本来は手の上にあってここにあるはずのものが見当たらなくなってしまった。だからそれを探す。向こうに進んでいきたい。でも扉があってそれが開かないと前に進めない。不本意なところにいる。だから戸を叩いて開けてもらって前に進みたい。求めなさい、探しなさい、叩きなさい。そうすれば与えられ、見つけ、開かれるだろう。この与えられる、開かれるというのは受け身形になります。受け身形ということは、誰かが私のためにしてくれていることを意味します。私が求めて誰かのところからそれを奪って取ってきましたではないんです。私が叩いてこの扉を叩き破って前に進みますでもないんです。求めたら受ける、叩いたら開かれる。この箇所は、天の父なる神があなた方のためにそうしてくださるのだということを教えてくれています。求めれば神が与えてくださるのだ。しかもこの次の箇所には、誰であれと言います。正しい人であれ、悪い人であれ、神に信心深く従ってきた人であれ、今日からそれを始めようと思う人であれ、誰であれ、求めるものはこれを受けるのだ。どうでしょう、皆さんはそのことについて、ああ本当にその通りだと思うことができるでしょうか。ここには探しなさいと書いてあります。私は小さい頃からこの御言葉をよく聞いてきましたので、なくし物をするとよくこの祈りをしながらそれを探しました。自分がだらしなくてこれがどっか行ってしまったということは横に置いて、神様どうぞ探せば見つかると言われて、どうぞ見つけさせてください。小学校の頃には多分大体覚えている限りにおいて8割ぐらいは成功率があったように思います。でも大人になってその確率は、私の今の体感でいうとどうも2割ぐらい。どうしてでしょう。 神様が遠くに行ったからでしょうか。いいえ。それは私の注意力が散漫になり、記憶力が薄れて、だから探しても見つからないことが出てきた。探しなさい、そうすれば見つかります。それって、私が探す能力次第なんでしょうか。ここには、続けなさいという表現が出てくるんです。探し続けなさい、叩き続けなさいという表現です。叩けば叩くほど、私の心の中には、でも道が開かれないじゃないか。神様、あなたはどこに行ってしまったのか。私の祈りなど聞いてくださらないのか。そう思う思いがムクムクムクムクと湧き上がってきます。そうすれば、と言われているのに、そうすればの向こう側に私が進んでいけない。叩いているのに、一向に扉が開かれず、私の道は閉ざされたまま。そんな思いをすることが数知れずあります。そういう意味で、一体この箇所は何を私たちに語りかけ、教え、心に留めるように言っているのでしょうか。続くところに、そのことがはっきりと明らかにされていきます。9節。あなた方も自分の子がパンをくださいというときに誰が石を与えるでしょう。また子が魚をくださいというのに誰が蛇を与えるでしょう。子供がお腹を空かせパンが食べたいと言う。そのときに親であればお腹の空いた子に食べるものを与えるでしょう。余裕があれば美味しいこの子の好きなものをパンを持ってきてあげるでしょうし、いやちょっと余裕がなくてもカチカチになってしまったパンでもまあどうにかなるから食べなさいと与えるでしょう。どこの親もパンをくださいというその子に向かって食べられもしない石を同じような形だからといって分け与える、そんなことはしない。同じように魚をくださいという子供が、まあ、大体子供肉好きですから魚をくださいってちょっと変わってるかなと思いますけど、魚をくださいというその子に誰が蛇、害のある危険なそういう存在である蛇を与えるでしょう。父親は母親は親は子を愛するゆえに良いものを惜しみなく与える。人間の親でもそうであればとすれば、なおのこと、なおのこと、天の父なる神は私たちに良くしてくださらないことがあるだろうか。もちろん、良くしてくださるのだ。私たちを愛してやまない。あなたのために御子イエス・キリストを十字架にまでお付けになるほど愛された方が、私たちの毎日毎日の歩み一つ一つに目を留め心を配り、良いものを惜しみなく与えようとしてくださっている。私たちはこのお方に向かって祈っているわけです。私たちが祈り続けるときに、だんだん私たちの祈りは、事柄、ものそのものよりも、このお方に祈っているのだという方に、重きが置かれるようになっていきます。私たちは、私のために、惜しみなく良いことをする、そのお方に向かって祈っているのだ。その中で、私がぜひこうしてください。このことをこういうタイミングで、今まで祈っていたものが、この時こういうふうにこれを、あなたにこれを祈るとき、あなたの思われることをしてくださいというふうにだんだんと変えられていきます。ぜひともぜがひともそれができないと死んでしまうんですという必死の祈りはだんだんとあなたのお心ならばと変えられていきます。でも願いはあるんです。そのことは求め続けたいんです。だから求め続けるんです。祈り続けるんです。叶わなくてもこのお方に向かって祈っていることのゆえに、私の心は満たされてくる。ここには、神から物を受けることによっての満たしではなく、神の ものとされていることの満たしを私が受け取っていくことになります。神からものを受けることの満たしではなく、神のものとされていることの満たしです。そういう中で私たちは自分が神のものであることを喜び、そこに歩む道を見出し、求め続けながら求め叶わなくとも、神のものとして大いに喜びを持って歩むことができる。そういう中で求めなさい、求め続けなさい、叩きなさい、叩き続けなさい。そうすれば神はあなたを確かに導いてくださるのだ。ここに神のものとされる、神の思いと合わされる、私が神のものであることを喜んで歩むことができる。そういう歩みが記されているわけです。それで、何だというのでしょうか。自分にしてもらいたいと思う通りに、人にもしなさい。それでというのは前提の条件があります。あなたが神のものとされていることを十分に受け取ったときに、それでです。神のものとされていることを抜きにして、自分にしてもらいたいと思うことを相手にもしなさいという道徳として語られても、それは片手落ち。前段がない。何も中身の伴わないものになってしまう。私が神のものであるということ。そのことを十分に受け取って、それで、ということです。そこに言われているのは、一体何なのでしょうか。唐突ではないでしょうか。自分にしてほしいと思う通りに人にもしなさい。確かに、ここのところでは唐突なように思います。しかし先ほど振り返った、三条の教え全体を見ると、ああ、そういうことかと思わされます。天に宝を積みなさい。思い煩うことなく、人を裁くことなく神に求めて、あなたが神のものであるということを十分に受け取ったら、自分にしてもらいたいと思うことを人にするんだ。私は神様から受け取る。私は神様から満たされる。そして私は次の人に神様の側に立ってもたらしていくものになる。私のものは神様から受けて、この人には神様のものを届けていく。天に宝を積みなさいとはそういう意味なんです。まず神の国とその義を第一に求めなさいというのはそういう意味なんです。あなたの持っているものを、与えられているもの、良きもの、それはあなたの毎日を彩って、これで良いだろうか、あれで良いだろうか気にかけて、人と比べて、そのために与えられているのではない。あなたは神のものである。神の国を生きるものである。受け取ったものを、神の民として神の国をもたらすために渡していくものだ。神のものとされた私が、神の国をもたらしていくんです。それが、自分にしてほしいと思う通りを他の人のためにもしなさい。天に宝を積む歩みであり、神の国とその義を求めることです。特別なことをすべきという話ではありません。何事でもと書いてあります。小さな日常のこと、細かな一つ一つのことが、神のものとされた私が神の国を手渡していく歩みなんです。そしてそれは、あなたが置かれたところであなたに期待されている。なぜか、あなたは私のもの、神のものだからです。一番最初に母の日の話をしました。お嬢さんのアンナさん、お母さんのことを覚えて初めての母の日の礼拝をした人です。その彼女は12歳の時、教会学校で自分の母親のことを思いながらこう願っていたそうです。いつか誰かがお母さんのしていることをちゃんと認めて世の中にもっと多く広めてくれたらいいのに、神様お願いします、祈っていたと言います。で、大人になって母親が亡くなって日常を過ごす中で、この日曜日はちょうど母親が亡くなったその日だ、思った時に、彼女は幼い時に祈ったその祈りを思い出して、 いつか誰かがお母さんのしていることをと思ったけど、今私ができることでそれをしよう。そして自分の教会でカーネーションを送って母の日の歩みを始めていったんです。いつか誰かが私のためにみんなのためにしてくれたらいい。確かにそう願うこと、思うこと、できていればよかったこといっぱいあるでしょ。その中で、私が、他でもない私が、するように導かれ、期待され、足を踏み出そうとしていることは何でしょうか。少しくどいですが、それでですから、神のものとされているということを十分に味わった上で、そのあなたに、あなたがするように導かれている小さな日常の一つ一つのことは何でしょうか。私たちはその歩みにこれから出ていこうとしています。どこか遠くの新しい素晴らしい歩みではなくて、私たちの帰っていく日常の小さなつまらない、もしかしたらどちらかというと面倒くさい、こんがらがった現実が待っているかもしれない、そこに私たちは今から戻っていきます。そしてそこで神のものとされた私が神の国をもたらす一つ一つの技を導かれていくのです。求めなさい、探しなさい、叩きなさい。その求めは神の国をもたらすこの私の求めです。それぞれのところに神様の素晴らしい豊かな導きがあることを信じています。ご一緒に歩み出してまいりましょう。
大野キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスはnobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。